今日から短い手紙ですけども、ユダの手紙を見てまいります。この書はちょうどヨハネの手紙と同じ状況の中で、偽りの教えを持ち込もうとする人たちに対して、その背後に働いているこの世の支配者に対して、一人一人が戦うようにと、そう進めている書物です。はじめに今日の箇所、ユダの手紙の一節から九節を見てまいります。ユダの手紙一節から九節。イエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟ユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストによって守られている召された方々へ、憐れみと平安と愛があなた方にますます豊かに与えられますように。愛する者たち、私たちが共に預かっている救いについて、私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。それはある者たちが忍び込んできたからです。彼らは不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを宝珠に変え、唯一の支配者であり、私たちの主であるイエス・キリストを否定しているので、以下のような裁きに遭うと昔から記されています。あなた方はすべてのことをよく知っていますが、思い起こしてほしいのです。イエスは民をエジプトの地から救い出しましたが、その後、信じなかった者たちを滅ぼされました。またイエスは自分の領分を守らずに、自分のいるべきところを捨てた御使いたちを、大いなる日の裁きのために永遠の鎖につないで暗闇の下に閉じ込められました。その御使いたちと同じように、ソドムやゴモラおよび周辺の町々も、淫行にふけって不自然な肉欲を追い求めたため、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。それにもかかわらず、この人たちは同じように無双にふけって肉体を汚し、権威を認めず、栄光ある者たちを罵っています。御使いの頭ミカエルは、モーセの体について悪魔と論じて言い争ったとき、罵って裁きを宣言することはあえてせず、むしろ主がお前を咎めてくださるようにと言いました。天の父様、今朝の御言葉をありがとうございます。信仰を覆そうとする反キリストに対して、私たちが善を持って、また信仰を持って平和の福音をしっかりと携えて、主の勝利のうちに歩めるように、どうか私たちを導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしましたように、この手紙はひとたび伝えられた信仰のために戦うようにと生徒たちを鼓舞している手紙です。このような偽物が出てき また攻撃にさらされているということは、それだけ福音が力強く広まったからでもありますけれども、私たちは今なお救いの教えを覆そうとする働きに対して目を覚まして戦うことができるように見てまいりたいと思います。さて、では見てまいりますが、今日はまず一節二節、この挨拶のところ、そして戦う必要が生じたという状況について、そして神様が裁かれる、そのことを覚えているようにと告げている箇所を見てまいります。まず一節二節、この箇所をもう一度お読みしましょう。イエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟ユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストによって守られている召された方々へ、憐れみと平安と愛があなた方にますます豊かに与えられますように。まあ、このような書き出しは、ヨハネの手紙やペテロの手紙とも似ています。当時の、教会への手紙の、伝統的といいますか、模範的な、挨拶です。ここに明かしされている言葉は、ヤコブの手紙とよく似ています。ヤコブの手紙を開いてみましょうか。新約聖書の458ページです。冒頭にこのように自己紹介がされています。神と主イエス・キリストのしもべヤコブが離散している十二部族に挨拶を送ります。当時、エルサレム教会の指導者でありますヤコブもまた、キリストのしもべと自己紹介しています。ユダもまたイエス・キリストのしもべと自己紹介しています。そして、ユダについてはヤコブの兄弟と告げられていますね。この二人は、マリアの、主の母マリアの息子、ヨセフの、マリアとヨセフの間に、生まれた、息子です。救い主イエス様は、父方とは言えませんけども、聖霊によって諸女マリアに宿って誕生されましたが、その後、ヨセフとマリアを通して生まれたキリストの弟です。肉の弟です。しかし、ヤコブもユダも、当初はイエス様を信じられませんでしたけども、やがて弟子たちに加えられていきました。そしてイエス様を兄ではなく主であると信じ、そして自分はしもべだと告白しています。そして宛先は、特に名前を挙げていませんけども、教会の巨大姉妹に告げられていますね。イエス・キリストによって守られている召された方々へと。そして、 その前に父なる神にあって愛されとあります。創造の前から選び、神が選び、そして愛しておられた、そして今もキリストによって守られている生徒たちへ書き送ります。イエス様はご自分のもとに来られる方を決して捨てることなく、一人も失うことなく、終わりの日によみがえらせると宣言されました。またペテロもこう明かししています。第一ペテロ一章五節、新約聖書465ページです。第一ペテロ一章五節、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。このようにユダは愛され召され守られている、キリスト者の祝福を確認した上で、憐れみと愛と憐れみと平安と愛がますます豊かに与えられますようにと祝福を祈って挨拶としております。さて、3節4節がこの手紙が書き送られた背景について説明されています。ここも読み出しましょう。ユダの手紙3節4節、愛する者たち、私たちが共に預かっている救いについて、私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。それはある者たちが忍び込んできたからです。彼らは不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを宝珠に変え、唯一の支配者であり、私たちの主であるイエス・キリストを否定しているので、以下のような裁きに遭うと昔から記されています。以前から、このユダは、救いについて手紙を書こうと願っていましたが、果たせませんでした。しかし、信仰を否定する人たちが忍び込んできた危険を覚えて、急いで手紙を書き送る必要があって、この手紙が記されました。信仰を脅かそうとする危険が迫ってきていたからです。救いについて、あなた方に手紙を書こうと、どんなことを書こうとしていた、のか、読みたかったなと思うんですけども、現存しておりません。兄でありましょう。ヤコブも、自身の救いの証について、特に書いてはいませんので、知りたいなと思うんですけども、ごくわずか触れられているのはヨハネの福音書の7章の5節です。イエス様が働きを始められた初期の出来事です。3節から5節をお読みいたします。ヨハネの福音書7章3節から5節、そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った。ここを去ってユダヤに行きなさい。そうすれば弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます。 自分で公の場に出ることを願いながら隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うのなら自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるとあります。まあ、そのように兄であるイエス様に進言し、また自分たちは信じようとしてなかったと。まあ、ナタナエルも言いましたけども、このガリラヤ、ナザレ、そこに置いて働いていても、それは辺境の地の働きで、ユダヤに行ってエルサレムに行って働きをしなさいと、そうすれば皆に認められるでしょうと、彼らは、当時、それが良いと思って進言したんでしょうけども、神様のご計画に従って働いている、イエス様に助言するということは信じてなかったからできたことで、大変僭越なことをしてしまいました。しかし復活の後に彼らもイエス様を信じました。イエス様が育った家族は貧しいガリラヤの大工の家でしたけども、しかし救い主の母として選ばれたマリア、そしてその婚約者であり、このマリアとヨセフを、すみません、イエス様を守ったヨセフです。神の言葉を聞いて大きく行動しましたし、またマリアが聖霊によって身をもったということを教えられたとき、晒し者にしないようにと配慮する誠実な人でもありました。イエス様がどこでその知識を得たのかと、もちろん道しから教えられていたんですけども、ヤコブが義人ヤコブと言われるほど素晴らしい証をしていたように、このユダも貧しい家、また正式の教育、聖書の教育を受けてなかったにしても、しかし、主を恐れ、敬虔に、御言葉に親しんで歩むことを、幼い時から学んできたものでした。そして、信じなかった自分をも、恵みによって許されて救われたことを体験していましたし、人々が知らなかったイエス様のまだ若い頃、幼い頃の様子、神と人に愛されたその日々を明かしすることもできたでしょう。これらの恵みをヤコブは、ユダは伝えたいと手紙を書こうとしていましたけども、それよりも信仰の脅かしから教会が守られるための具体的な指針を伝えるべきだと彼は聖霊に示されて書き送ったのです。その問題について信仰が守られるために戦うようにと3節にあり、そしてその信仰の危険は4節に、 告げられています。ある者たち、仲間でない、敵対者が忍んできたと。彼らは不敬虔、神様を恐れないで福音を曲げようとしていました。四節の、中語にあります。唯一の支配者であり、私たちの主であるイエス・キリストを否定している。ヨハネの手紙においては、イエス様が人となって来られたということを否定する者が反キリストと言われており、またそれを具体的にはグノーシス主義の人たちを指していました。そうではないと。キリストは確かに人となられ、人として歩まれた。しかし同時に主である、そのことをユダもまたヤコブも共に育って経験してきたのです。第一ヨハネの参考の箇所を読みいたしましょうか。第一ヨハネの2章の18節480ページですけれども、幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来ると、あなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れていますとあります。そして22節、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて、誰でしょう。御父と御子を否定する者、それが反キリストです。また、4章の3節。イエスを告白しない霊は神からのものではありません。それは反キリストの霊です。第2ヨハネの7節も触れられています。こう命じるのは人を惑わす者たち、イエス・キリストが人となって来られたことを告白しない者たちが大勢世に出てきたからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。神が人となられた。キリストの受肉を否定する。もの、そしてこのキリストの神であることと、神が私たちのために死なれたという贖いの確かさ、それを否定することが福音を否定することですし、またキリストの贖いが不完全だから、恵みによって信仰のみで救われるということも否定することになります。こうして救い主を否定し、信仰によって救われることを否定していました。これは救いの根幹に関わるところです。キリストの救いは十分でないと言ったら、救いは不確かなものです。信じるだけでは救われない。そして、信仰以外のものを救いに必要だと持ち込むならば、これもまた救いを不確実なものとしてしまいます。こうやって神様の救いを脅かすことがされているので、それを防ぐ、神の国を完成し、 そして生徒たちが完成するまっすぐな道を歩めるように戦う必要があったのです。そしてこの戦う必要があるというのは、教会の伝道者たち、牧師たちだけに向けられているのではありません。もちろん、神の羊を守るために牧者が立てられています。人の働きの10章でありますか ?20 章です。失礼いたしました。訂正お願いいたします。20章の28節からお読みいたします。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょうと。パウロが、あらかじめ警告したように、なってきました。キリストの救いを覆そうとするサタンは、羊飼いを攻撃します。そうすれば群れは散り散りになるからです。それだけでなく、凶暴な獣は、群れの中で弱っているものを狙って、群れを散らそうともします。必ずしも人間的に強い方が強いとは限りません。様々な誘惑を通して福音への信頼を覆そうとします。教会は福音に、そして主に、そして兄弟姉妹への主にある愛と信頼を保って一致してこそ守られるのです。もし、牧師が必死で戦っていても、兄弟姉妹の祈りがなくては、また一人一人の信仰がふらふらされていたら、そのことを何とかするために、暴殺されて、もうあっちを立てればこっちが立たずという感じで、群れは散らされてしまいます。ですから、主にあって一致して戦う必要があるのでした。さて、具体的な教えに、ヨハネは、ユダは入っていきますけども、まず、神様が正しく裁かれることを覚えて、高ぶらないようにと。死を恐れるようにとユダは進めています。ここで、例が挙げられていますね。出エジプトの後の民の不信仰。そして、主に逆らって、御使いたち、陰行にふけったソドムとゴモラ、そして再度登場しますが悪魔と天使ミカエルとの戦いにおいてです。これら裁かれた方たちに共通することは、主を恐れないことと、高慢になることでした。 神様は、偉大な御業を持ってイスラエルの民を、エジプトから、武器を、持って、抵抗運動をすることではなく、ただ主を信頼することを通して、解放されました。ファラオでさえ主の前には赤子のようでした。また、神様は紅海を分けて民を脱出させ、ファラオの軍隊を滅ぼされました。荒野の道を守ってくださいました。水も食料も、与えてくださいました。しかし民は約束の地の手前で強大な敵を恐れて、そしてモーセにまた主に逆らって引き返そうと、大丈夫と訴えるヨシアやカレブを撃ち殺そうとしたのでした。そのために主は確かに民を約束の地に導かれますけれども、荒野で主に逆らった民はこの荒野で放浪し、そしてその地で、その荒野で命を落とすと誓われました。その通りになって約束の地に入ったのはヨシアとカレブと後の世代の民だけでした。サタンと、サタンに従った御使いたちも、御使いである、主のしもべであるという自分の分を守らずに神となろうと敵対したために裁きを受けました。ここで永遠の鎖につながりで暗闇に閉じ込められたと、それは黙示録にも出てきて、ある面これからの分でもありますし、すでに起こっていることでもありました。今も暗躍してますけども、神様の支配の下で、働いているだけであり、やがて滅ぼされます。ソドムとゴモラはどうだったでしょうか。主と御使いが訪れたとき、ここに、住民の正しい人がいたら滅ぼさないと、アブラハムの、取りなしに、応じて、実際に見に行かれましたけども、彼らがしたことは自分たちの、欲望に従って辱めることでした。ソドムとゴモラから助け出されたのはロトと二人の娘だけでした。さて、このソドムとゴモラについてイエス様はこう告げています。マタイの福音書の11章を開いていただけますか。11章の23節24節カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。主と御使いがその意向を示さずに謙遜に来られた時に、ソドムとゴモラは彼らを 踏みにじって、また侮ってしまいました。しかし、そんな彼らであっても、イエス様がなさっていた力ある技を見たら、悔い改めて許されて、生かされていただろうと。ということは、今明らかにされた救い主であるキリストを侮り、また拒むことは、ソドモとゴモラよりも罪深いということです。どうして裁きを逃れることができるでしょうと、実例を挙げてユダは訴えています。そして、8節9節では、戦いにおいて、謙遜であること、主に委ねるということを忘れてはいけないことが告げられています。はじめの愛を失う、もうすぐに出てきますエペソの教会はなぜかというと、偽りを見抜くこと、対抗することに心がいってしまって、愛を失ってしまって、高ぶってしまったということがあります。栄光の福音を預かる教会は、その特権のゆえに高ぶる危険もあります。福音が困るときに、かつてのヨハネやヤコブが言ってしまったように、私たちが滅ぼしましょうか、と主が忍耐しておられるのに、先走って裁いてしまうことがあります。イエス様がまだ救われるかもしれないと忍耐していらっしゃるのに、もういいですと諦めてしまうことは、私たちが陥りやすい高ぶりです。ミカエルは、サタンがモーセが召されたときに、その体を恥ずかしめたり、また悪用しようとしていたときに、サタンを止めたんですけども、しかし、ミカエルはもう戦いの見つかりですから強いはずなんですけども、彼は、主がお前を咎めてくださるようにと言って、自分で手を下すことをしませんでした。私たちの戦いは、自分で戦うのではないんです。力ある御使いでさえそのようにしたんです。私たちの戦いは、福音をひるまずに明かしすることであり、また祈ること。敵のために、また自分のために祈ることです。そして自分は主に委ねて、従うことです。イエス様は、激しい罵りや迫害を受けても、自分で、裁かず道に委ねられました。神様は時が来れば裁かれるので、ただ主を恐れて主に従う、それが生徒の戦いであることを覚えていましょう。つい戦いというと物騒だったり、また勇ましさが先に立つかもしれませんけども、私たちは平和の戦いを目指しましょう。イエス様はご自身の愛と従順と謙遜をもって勝利されました。私たちもキリストに倣って戦いましょう。天の父様、今日は戦いの必要を覚えました。どうか信仰を自分の 力や努力で守ろうとするならば高ぶる危険があります。どうか主への信頼と愛と従順をもって勝利できるように私たちを守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。